皆さんおはようございます。7月28日のシース礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暑い日が、続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。熱中症にもですね、気をつけてですねお過ごし、いただきたいと思います。さて、7月の第4の、手術を、迎えました。今日この、与えられました聖書はですね、コリントの信徒への手紙の1の、11章の、17節からであります。大変有名な箇所でありますけども、この主イエスキリストのですね晩餐式について、記されております。主イエスキリストのですね十字架の後、弟子たちはですねこの復活日であります、日曜日をですね、主の日として、覚えてですね礼拝を、持つようになったわけであります。この礼拝の中で、主の晩餐をですね行うようになったわけであります。でパウロはですね、伝承として受けたものとして、主の晩餐について、語るわけであります。先ほども、読んでいただきましたが、パウロのですね、書きましたコリントの信徒への手紙の11章の、23節から26節にまず、着目をいたします。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって、建てられる新しい契約であると、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われましたと。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですと。このようにですね、語っております。この主イエスキリストがですね弟子たちとこの取られたこの最後の晩餐がですね、弟子たちが主イエスの死と復活を覚えて行ったこの最初の主の晩餐に、なったわけであります。もう一つのですねこの聖書の記述からいきますとですね、荒野の給食の話ですね、5つのパンと2匹の魚で主イエスがこの5000人を養われたと。で大勢の人が一つのパンを食べるですね。そので、今日で言えばその愛さんの食事がですね主の晩餐式になったと考える人もいるわけであります。この初代教会ではですねこの最後の晩餐とそして、5つのパンと2匹の魚、5000人給食のですねその、ことがですね死の晩餐式が執り行われたようなんですね。このことが一つになって考え方がですね、晩餐式となったというわけですね。この人々はそれぞれがですね食べ物を持って教会に集まりまして、礼拝の後共に食事をする。どうもそれをですね主の晩餐として、行っていたようです。まあ 今もですね、持ち寄りで愛参会をしようというですね、こともよく行いますね。私たちの教会も、たまに持ち寄りでそれぞれで持ち寄って愛参会にしましょうなんていうことも、行っているわけです。ところがそのコリント教会ではですね、その主の晩餐が、とんでもない方法で行われていたことがですね、このコリントの信徒の手紙から読み取ることができるんですね。で、このコリントの教会はですね、実はコリントというところ、今のギリシャですね、でその人口がですね、当時、60万人の本当に大きな都市だったと言われています。60万人と言いますと、現在の川口市ですね、川口も、60万人も特に超えましたけどですね、と同じような規模だったんでしょうね。で、そのうちですね、そのいわゆる一般人といいますかね、当時はですね、その奴隷という人たちの身分の人たちがいたわけです。で、一般の人、自由な人は20万人いたと言われています。そしてこの奴隷の、ですね、風に区別差別されている人が40万人もあったと言います。実はこの奴隷、この時の奴隷というのはですね、本当にいわゆる、差別されて虐げられているという奴隷の考え方とはどうも違うようでして、まあサーバントっていうですね、いうような、ですね、人たちが多かったようですね。例えばこう家庭教師の役とか、そんなこともしてる人もいたそうなんですね。でですね、この教会にはですね、本当に豊かな人もいたでしょうが、多くの人は奴隷やですね、本当に貧しい人々であったと、言われております。で、彼らはですね、まあ豊かな人もいたんでしょうけどもね、ほとんどが貧しかったと思うんですね。ですから日曜日も働かなきゃならなかった、いろんなことがありますね。したがってですね、この始日礼拝は今日みたいなこの朝じゃなくて、みんながこの集まることのできるこの夕方からどうも行われたようなんですね。その中心が主の晩餐と呼ばれるですね、本当に共同の食事で集まることがですね、本当に一緒にですね、みんなが集まれるのが夕方から持たれるですね、その中心が主の晩餐と呼ばれる共同の食事だったようです。で、当時はですね、この教会堂も、ありませんからですね、大勢がこの集まることのできる、まあある程度こう裕福なですね、信徒の方の、お家で礼拝が持たれたようですね。いわゆる家の教会であったわけであります。この豊かな人々はですね、この夕方には本当にそれぞれのこの食べ物をですね、持ってくるわけですね。そして家の客間に集まりまして、で自分たちだけでこの祈ってパンを割いて、でブドウ酒を分けて、食べていたようですね。で、日が暮れますと今度、貧しい、教会の人たちがですね、この一日の労働を終えてですね、お腹を空かして、まあ、礼拝に来るわけです。しかしその時にはですね、このパンはほとんど残ってなくて、先に来た人たちはこの、ブドウ酒でいい気持ちになってですね、いたわけですね。そういう状況でした。そのことをですね、このどうもパウロは伝え聞いたようなんですね。 そして、怒るわけです。十一章の先ほど読んでいただいた、十一章の二十節からですね、こう言ってるんです。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのですと。なぜなら食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。このように言ってるんですね。ですね。なぜ自分たちだけで先に食べて貧しい人たちを除外するようなことを平気で行うんですか。それが主の晩餐としてふさわしいんですかとパウロはですね、怒っているわけです。確かにそうですね。同じね、教会に集ってくるのに先に、勝手に自分たちだけで食事してしまう、それはどういうことだと言ってるわけですよ。教会はですね、このギリシャ語でこのエクレシアというんですけども、この呼び集めるという、まあですね、動詞から、派生してるんですね。エカレオという、まあ、そういう単語が使われていますが、教会はですね、神様の、皆を求める人々がこの集められて、この一つの食卓にですね集まる、主から与えられるパンとブドウ酒に共に預かる、一つにさせられる場所なんですね。みんなで一つのパンをいただくから、そこに大勢の人がいても教会は一つなんだという思いになるわけです。それなのにコリントでは、金持ちは金持ちで勝手に集まって自分たちの宴会を行ってですね、貧しい人を食事から除外していたわけです。まあね、コリントの教会ではですね、どうもこの分派の争いがあったことがですね、このコリントの1の1章に記されてますね。私はパウロにつく、私はキリストにつく、うんぬんと、なぜそういう分派争いをするんですかとパウロは嘆いてますね。そのような教会の中の分派争いがですね、金持ちだけが集まって先に主の晩餐をいただいて、貧しい人々はその食事に預かれないという事態を、おそらく引き起こしたんでしょう。彼らはですね、本当に教会とは何か、なぜ主の晩餐をいただくのかというですね、本当にこの信仰のこの基本的な理解がですね、できていなかったわけですね。ですからパウロは言うわけです。11章の、27節から、29節ちょっと皆さん、見てください。左側のページです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、そこの杯から、飲むべきですと。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのですと、記されています。主を覚えて共に食べて共に飲むことは信仰の行いであって宴会ではないんですよ。信仰の行いです。それをわきまえないで主の晩餐を行うことは自分に自身に対する裁きを飲み食いしていることだとパウロは言ってるんですよ。パウロが述べたのはコリントの教会で共同の食事を共同のものとならない、先に来た者が独占するという状況があって、そのような形で自分自身を振り返ることもしないで、当時の当然のこの権利のようにですね、この主の晩餐に預かろうとする人に対しましてですね、パウロはふさわしくないままでと言ってるわけですよ。ねえ、本当にですね、主の晩餐に預かろうとする人に対して、 本当に、ふさわしくないままでと言ってますが、ですね、このコリントのですね、この先ほど、11章23節から、25節を読みましたけども、パウロはコリントの人々にですね、主の晩餐式の意味をですね、ここで、語っているわけであります。パウロがここに語っているのはですね、このエルサレム教会からこの、伝承された式文ですね。で、この晩餐式の起源はですね、主イエスが弟子たちと共に取られた最後の晩餐にあるわけです。最後の晩餐についての、伝承がですね、このマルコ福音書にあります。マルコによる福音書の14章の22節から24節にね、こうあるんですね。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えられて言われた。取りなさい、これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼らは皆その杯から飲んだ。そして言われた。これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると言われています。主イエス・キリストはですね、この最後の時がですね、来た。そのことを悟って、これまで苦労を共にしてきた弟子たちにお別れの挨拶をされたわけです。キリストがこれから十字架にかかる。そのために弟子たちにお別れの挨拶をしているわけです。私はやがて殺されるだろうが、私の流す血、裂く体は決して無駄にはならない。そのことを覚えておいてほしいと、最後にふさわしい、ね、に言われたわけです。で、マルコの14章25節にですね、先ほど読んだ後の次です。神の国で新たに飲むその日まで、ブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまいと言ってます。私は去るが、神の国は間もなく来るんだよと、その時まで、その時ですね、また一緒に祝宴を開いてブドウ酒を共に飲もうとして、イエスは弟子たちにお別れをされたわけです。この最後の晩餐に招かれたこの弟子たちもですね、決意を新たにしますんですが、やがてイエスが捕らえられます。そして十字架で処刑されてしまう。彼らはですね、恐怖に駆られて逃げてしまいます。しかし逃げ出したこの弟子たちに、この復活のされたイエスがですね、現れまして、で、弟子たちは本当に再び集められます。イエスが復活された日曜日を主の日として礼拝を守るわけです。主の日の礼拝の中心になったのが、主イエスの死を想起する主の晩餐式だったんです。だからパウロは語ります。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですと。主の晩餐式はですね、主イエスが再び私たちのために死んでくださったという過去の出来事を記念するとともにですね、イエスが再び来てくださる、その時神の国が来るんだという将来の希望をですね、想起する行いなんですね。想起するというのは、思い起こす、こういうことだということを希望を持つ、アナムネーシスという、言葉が使われてますが、この私たちのこの現実生活ではですね、他者から本当に、心の痛む言葉とかひどい仕打ちを受ける、で、暗く悲しい気持ちになる時がありますね。その時ですね、この主の受けられた苦しみを想起しなさいと パールは語るわけです。思い起こしなさいと。主は自分を殺そうとする者を呪われたんじゃなくって、取り呪さ、取りなしをしてくださったんだということを思い起こすということです。あの、皆さん思い出してください。あの十字架上のイエスの言葉、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているかを知らないのです。この言葉は本当にね、答えますね。私たちがこの晩餐の中で主の言葉をですね、想起する、思い起こすこと、その時ですね、たとえ自分を苦しめ困らせる者が同じ群れにいたとしても、私たちはキリストと共にその人のために祈る。それが教会の主の晩餐式だということなんですよ。確かにね、そのいろんな人がいるわけですからね、本当に、とにかくあの人間の集まりですから、教会というところはね、人を誹謗したり中傷したり、いろんなことをする人もいるわけですよ、ね、だけどもその人のために祈ることが大事だ。それが教会なんですよ。で、共に主の晩餐に預かれるですね。それが教会の主の晩餐式なんです。ここでね、批判されているのは、その貧しい人と食べ物を分かち合わないとか、裕福な人々なんです。主の晩餐式はしかしですね、その後次第に儀式化していきましたが、晩餐式の本質はね、個人的な招きじゃなくて、皆共に共同体として招かれているってことですよ。キリストの祝福をいただきながら他者を祝福しない者はですね、ふさわしくないと言われているんですよ。ね、ふさわしくないままにとはですね、この貧しいものを食卓からこの排除しながら、自分たちだけで主の晩餐に預かることは間違えているという、まあ、意味ですね。このパウロはそのような事態を避けるために、主の食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさいと、まあ、この後11章33節で勧告します。それでもお腹が空いていることに耐えられないようであれば、うちで食事を済ませてから来なさいと11章34節に言ってます。私の兄弟たち、こういうわけですから、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさいと。空腹の人はうちで食事を済ませなさいと。裁かれるために集まるというようなことにならないためですと、ね、だから問題を起こさないように配慮しなさいとパウロは言ってるんですね。確かなんですよ。いろんな人がいますよ、ね、だけどそういう人もですね、共同体として中にいる。だけどもですね、他者を祝福しない者はですね、本当にふさわしくないと言われてるんです。だからそういうね、キリストの祝福を私たちはいただいてるんだから、いろいろね、あの問題があってもそういう人をもう受け入れてきなさいと、きっとその人ものために祈りなさいとですね、パウロは言ってるんですね。本当にね、食事のために集まる時には互いに待ち合わせをまずはしなさいと。で、お腹が空いてる人がいたらうちで食事を済ませなさい、それから来なさいよと。まあ本当にね、あの一生懸命に、その共同体のために、考えを巡らしているパウロの姿が伝わってきますよね。やっぱりですね、この、初代教会ではですね、 このようにして死の晩餐式は共同の食事の中で言われていました。それはね、やはり愛さんと呼ばれているんですよ。アガペ、食事の交わり、分かち合いこそですね、本当にイエスが最も大事にされていたものです。ですからイエスはですね、徴税人とか、罪人と言われる人々と共に、食卓につきまして、そのために、ファリサイ派などから批判されました。しかしイエスは人々のとのですね、食事のこの交わりを続けました。この共に食べる、どんな人とも一緒に食事をするということですから、それを神の国の印として大事にされていたからなんですね。徴税人とかね、人から嫌われるような人とも一緒に食事をしたわけです。神様がね、招いていてくださるんですよ。ですから死の晩餐式がこの、愛さん、アガペ、共に食べるのであるならばですね、やはりその生産式に預かるにはふさわしい姿勢で臨むべきじゃないでしょうか。どんな人とも一緒に招かれてるんですよ。だからそれだったらお招きにふさわしい姿を姿勢でもって臨むのが私たちは必要じゃないでしょうか。それはやはり明らかな信仰告白があって当然だと思うんですよ。ね、信じますという姿勢でもってイエス・キリストからいただくパンとブドウ酒に預かること、それが大事だと思うんです。だから主イエスを主と信ずると告白された方は共に晩餐に預かるように招かれているんですよ。ですからそのためにはふさわしいですね、自分の信仰を告白しなきゃならないと思いますよ。でその晩餐に預かる、そのことによって一つの体になるためなんですよ。一つのパンを共に食べる、そこに教会の交わりのですね、原点があるんです。どうか皆さん、本当にですね、いろんな考え方がありますけども、教会にふさわしい信仰者としてふさわしい姿勢でもって主の晩餐に預かることが大事だと思います。そして私たちはですね、教会が一つとなって共に歩んでいく、神様の国の御用のためにお仕えしていく、その姿勢がとても大事だと思います。どうか皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、暑い日が続いております。その中でこのようにして招かれて、あなたの御言葉に聞くことができまして感謝いたします。主の晩餐、その意味についてあなたから伺いました。主よ、あなたのへの信仰にふさわしい心を持って、信仰の心を持ってあなたのためにお仕えしていくことができますように、力を与えてください。知恵を与えてください。救い主主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。